Well, let's begin reading our text today from Luke 8, 16 to 21.
今日の聖書箇所はルカの8章16から21節になります。
It says, Jesus is speaking. He says, No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear.For to the one who has, more will be given. And from the one who has not, even what he thinks he has will be taken away. Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, Your mother and your brothers are standing outside desiring to see you. But he answered them, My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it.
イエス様が語られたお言葉です。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばに近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っています、という知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです。
Well, last week Greg spoke with us about Jesus' parable of the sower from Luke 8.
先週グレッグさんがルカ8章のイエス様の種まきの例えについてお話ししてくださいました。
And the seed is the word of God or the Bible.
種とは神様の御言葉、聖書のことでしたね。
And the soil represents human hearts and how we individually hear and respond to God.
そして土とは人の心、私たち一人一人が神様の語りかけにどのように反応するかの例えです。
And the whole parable is a story about how people hear.
つまり人がどのように聞くことができるかという例えでした。
Some hear God's word very superficially.
ある人は神様の言葉を非常に表面的に聞き取ります。
硬い土
のようにそのような人たちの心は御言葉に対して開かれていません。
Others hear with joy for a time, but then they fall away as though the seed had sprouted quickly and died on rocky soil.
ある人は最初は喜んで聞きますが、岩場に落ちた種のように少し芽を出した後枯れてしまいます。
These may be those that are interested in God's word, but it never really takes root in their hearts and lives.
そのような人たちは御言葉に興味を持つことはあれ、それが人生の中で根を張ることはありません。
Some hear temporarily, but like weedy, thorny soil, they become distracted by the things of the world, and there's no real fruit.
ある人は少しの間だけ聞きますが、茨の中に落ちた種のように、世の中のさまざまなことに気を取られ、実を結ぶことがありません。
But some,By God's grace, begin to listen with good and sincere hearts, and they seek to know God and really know the truth, and they begin to believe and are saved.
しかし、まかれた種のうちいくつかは、神様の恵みによって良い誠実な心を持って聞くことが、そして神様を真実を知りたいという思いによって信じ、救われることができます。
The word of God takes root.In their lives. They begin to produce fruit 100 times that which was sown.
神様の御言葉はそのような人たちの人生の中で根を張ってまかれたものの何百倍もの実を結ぶのです。
So after Jesus' parable comes a statement. Take care then how you hear.
ですからイエス様は例えの後にこうおっしゃっています。だから聞き方に注意しなさい。
So how do you and I personally listen and respond to God's word today?
では今日私たちはどのように御言葉を聞いているでしょうか。どのように答えているでしょうか。
Do we just hear it superficially and temporarily, as so many do?
世の多くの人たちのようにただ表面的に瞬間的に聞いているのでしょうか。
Do we hear it just to be informed or entertained because really we're more focused on the fading things of this world rather than our eternal Creator God?
永遠の創造主、父なる神ではなく、去りゆくこの世のものに気を取られて暇つぶしのように聞いていないでしょうか。
And hearing in only these worldly ways will lead only to God's judgment and eternal destruction.
このようなこの世的な聞き方は神の裁きと永遠の滅びにしかつながりません。
しかし今日 that our Creator God wants to give each of us today.
しかし、神の恵みによって私たちが御言葉を良い誠実な心で受け止めるならば、私たちはまた創造主なる神が与えてくださっている良い知らせに対して正しく答えることができるでしょう。
Because the good news is that our Creator God loves us and He has come in the person of Jesus Christ to pay the punishment for our sins against Him on the cross and to bring us to be with Him in His kingdom forever.
良き知らせとは、創造主なる神が私たちを愛しておられ、私たちの罪を贖うために、十字架によって私たちを永遠の御国へと導かれるために、このように人、イエス・キリストとして来られたということです。
So the more we listen to Him rightly, the more God will begin to draw near to us and reveal His goodness to us.
私たちが神様の御言葉に正しい姿勢で耳を傾けるほどに、神様は私たちの近くに来てくださり、その良さを示してくださいます。
Verse 19 and 20 of our text show that God's word, by God's word, we can have a closer relationship to Jesus than even His mother and His brothers did as we receive Jesus for who He really is and live by His word.
19、20、21節ですね。まあ、御言葉によって私たちがイエス様を受け入れ、その教えに従うとき、私たちはイエス様の母や兄弟たちよりも近く、彼に近くあることを示しています。
Now, Jesus is not saying here that family relationships are not important. He's saying that through God's word, those who hear and apply it truly become close to Him in their hearts.
イエス様は家族との絆が大切ではないとおっしゃっているのではありません。御言葉を正しく聞いて、それに従う人は本当の意味でイエス様と心の中で親密になれるとおっしゃっていられるのです。
Like Galatians 3:26 says, For in Christ Jesus you are all sons of God through faith.
ガラテヤ3章26節に、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと書いてある通りです。
So this is the major theme of our text today, and it's all built around the parable of the soils. Take care how you listen. Take care about what you do with God's word.
ですから、これが今日の箇所、土の例えに根ざしたメッセージの土台です。聞き方に注意しなさい。御言葉にどう答えるか注意しなさい。
Now, as Romans 2:14-15 says, even those who have never heard the Bible have God's law written on their consciences, and so no one has an excuse for not seeking their Creator.
ローマ2章14から15節にある通り、聖書を一度も見たことも聞いたこともない人でもその両親には神の教えが書かれており創造主を求めないことへの言い訳は存在しません。
We'll all be held responsible before God someday for what we did with the revelation He gave us.
私たちのすべてが神が私たちに与えてくださった啓示にどう答えたかによっていつの日か見舞いで裁かれるのです。
Verse 18 of our text says, For to the one who has, more will be given.And from the one who has not, even what he thinks he has will be taken away.
18節に、というのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。とあります。
So the disciples who were seeking an explanation for the parable of the sowers in verse 9 were given more understanding, whereas those who didn't seek out what the parable meant were not given any more information.
ですから、9節で例えの意味を尋ねた弟子たちは、より多くの理解を与えられ、尋ねなかった者たちにはそれ以上神から情報や理解が与えられることはありませんでした。
Like good soil that welcomes the seed, we must hold the word of God close to our hearts. We must value it. We must consider it and think about it.
例えの中で種を受け入れた良い土のように、私たちは御言葉を価値あるものとし、それについて考え、心の中に深くに持ち続けなければなりません。
And we must let it transform us into the people that bear real fruit, both for ourselves and for others in our daily lives.
私たちは、まかれた種が実を結び、私たち自身、また周りの人々の日々の生活に恵みをもたらすように、自分自身が変えられることを受け入れなければなりません。
Now, a seedling needs constant nourishment of sunlight, water, and minerals.
さて、まかれた種というのは、日の光や水や栄養分によって常に養わなければ。養われなければなりません。
And we also need the continual nourishment of God's word individually as we pray over it and also as we learn from others who can help us love Him too.
私たちもまた一人で祈るとき、また兄弟姉妹たちと学び合い、助け合うとき、御言葉によって養われなければなりません。
And we'll need protection from weeds and thorns which are the distractions of this world.
また私たちは雑草や茨、この世の誘惑に対する守りが必要です。
And as we do these things, we will bear so much more fruit in our lives. Just as a plant carefully tended to, will yield much more than what was planted.
これらを行うことができるのであれば、私たちの人生は、まかれ、また良い、よく養われた種がその何倍もの実を結ぶように、多くの実を結ぶことでしょう。
But let's not be like the Pharisees who self-righteously thought, I'm fine, since they were outwardly moral and religious.
しかし私たちはパリサイ人たちのように、外から見れば道徳的に、宗教的に正しいから自分たちはこれでいいのだと思い込まないようにしましょう。
Jesus said even what they thought they have will be taken from them.
イエス様がおっしゃられたように、彼らが自分が持っていると思っていたものまで彼らからは取り上げられるからです。
So just coming to church each Sunday and living a nice moral life doesn't score any points with God.
ただ、毎週日曜日に教会に来て、表面上は道徳的に生きるということは神様にとって何の意味もありません。
Jesus said, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.
イエス様はこうおっしゃられています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。
Jesus says that nothing of lasting value in life can be accomplished apart from God's word.Working day by day in the soil of our hearts as we remain closely connected to Christ in it.
キリストに近くとどまり、御言葉の私たちの心の土に対する日々の働きなくして、永遠に価値あるものを手に入れることはできないとイエス様はおっしゃられています。
But the hard, beaten paths are emblematic of so many who hear God's word.
しかし、硬い、踏みしめられた道というものは、御言葉を聞く多くの人の心の中に見られます。
The footfalls of their own busy comings and goings andThe incessant traffic of life have so hardened them to God's word that it has little time or room to grow.
人生の中で忙しく歩き回るうちに彼らの心の中の土は踏みつけられ固くなり、神の真実が育つための時間も場所もありません。
And then many justify it all by telling themselves, "Oh, I shouldn't be too religious."
そして多くの人が、自分はそんな宗教的に生きる必要はないからと自分に言い訳します。
Well, sin, well, everyone has issues and I'm a pretty good guy, so God should let me into heaven.
罪なんてみんなそれぞれ問題を持っているし、それでも私は結構いいやつだから、神様は私を天国に入れるべきだと。
But their lives so crowd out God's word in their hearts that they die apart from salvation.
彼らの人生が御言葉を彼らの心から追い出し、彼らは救いを知ることなく死んでいくでしょう。
Though I personally grew up going to church, my heart was hard soil just like that.Until I went through some major struggles in college.
私は小さい頃から教会に行っていましたけれども、大学時代に多くの困難を経験するまでは、そんな硬い土のような心を抱えていました。
Thankfully, God allowed those struggles in my life to break up that hard soil in my heart, and so I could see my need for God's wisdom, His love, and His joy, the joy that only He could bring.
幸いなことに、神様はその困難を用いて私の心の岩盤、土を砕き、神様だけが与えることができる知恵、愛、そして喜びを私がどれほど必要としているかを示してくださいました。
And so the question comes, how do I know if I'm the real thing? How do I know if I'm really saved? I'm going to heaven.
しかし問題があります。どのようにして私が本当に救われている天国に行くことができると知ることができるのでしょうか。
How do I make the true assessment of my spiritual condition before God?
神様の目から見たときに自分の霊的な状態がどのようなものであるか、どのようにして測ることができるでしょうか。
And in this passage, we learn that you can make that assessment by discerning what kind of hearer you are, what kind of listener are you.
今日の御言葉から私たちがどのような聞き手であるかによってそれを判断することができると学ぶことができます。
And that will reveal to you whether you are the good soil or not.
それによってあなたが良い土かそうでないかを見分けることができます。
Many profess to believe in Christ. They prayed a prayer to receive Christ at some point in the past.
多くの人がイエス・キリストを信じていると、キリストを受け入れますと祈ったことがあると言います。
But how they listen to and value God's word now reveals whether or not they're really saved.
しかし、今日、今、御言葉をどのように聞き、どのように扱っているかこそ、その人が本当に救われているのかどうかを明らかにしてくれます。
It shows what kind of soil they have.And if God's word is really taking root in their hearts and their lives.
彼らがどのような土の心を持っていて、御言葉が本当に心の人生の中で根を張っているかを明らかにしてくれます。
A plant that has its roots in good soil begins to grow, begins to reproduce itself.
良い土に根ざした種は育ち、実を結び始めます。
And in verse 16, Jesus explains that process with a new metaphor.
16節でイエス様はそのプロセスをまた別の新しい例えを用いて説明しておられます。
He says, No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see the light.
こうおっしゃられています。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
So nobody in whom God has lit the light of a new life is going to want to conceal it or bury it.
神様に新しい命の光を灯された人がそれを隠したり埋めたりすることはありません。
They've received sight to see the great light and glory of God that lives inside of them now.
見るための目を与えられ、主の偉大な光と栄光が彼らの中に生きているからです。
So they want to reproduce, they want to share what they have found with others, everyone around them.
ですから彼らは自分が見つけたものをさらに増やして、周りの人すべてと分かち合いたいと思うのです。
True Christians desire to share the good news they have found with others.
本当のクリスチャンは自分が聞いた良き知らせを他の人と分かち合いたいと願います。
The disciples whom Jesus was talking to here from verse 9 had heard the truth.
9節でイエス様が話しかけておられた弟子たちは真実を聞きました。
The lamp, as it were, had been lit, and they kept seeking. They were wanting to know more.
明かりは灯され、彼らはより多くを知りたいと求め続けました。
So Jesus is saying here, obviously you don't want to keep this to yourselves.
そしてイエス様は、もちろんそれを自分だけで独り占めしないでしょうねと言っておられます。
Good news is for sharing, just as light is meant for shining and helping others to know the way.
光が輝き、道を示すためにあるように、良き知らせもまた分かち合われ、また道を示すためにあるのです。
Now false disciples are content just to listen to God's word on Sunday.And then extinguish it from their lives on every other day of the week.
救われていない弟子というものは、日曜日に御言葉を聞いて光が灯されても、それ以外の日には灯された明かりを吹き消すことに満足します。
In fact, they're not likely to care much about witnessing or trying to communicate good news to those around them.
実際のところ、彼らは証しすることにも、良き知らせを周りの人に伝えることにもあまり関心がないでしょう。
Regarding the opinions of people more than God, they are embarrassed to talk about him.
彼らは神様の考えよりも人間の考えを重視し、神様について語ることを恥じたと考えます。
They might not even want anybody outside the church to know that they're Christians, so that they're not cut off from participating in the worldly activities that they still enjoy.
もしかすると、このような快楽や誘惑に組みし続けるために、教会の外ではクリスチャンであることを知られたくないとすら思っているかもしれません。
But we weren't given the gifts of eternal salvation and glory with God to hide it or bury it.
しかし私たちはそれを隠すために永遠の救いと主と共にある栄光を与えられたのではありません。
Our desire to let God's light shine in our lives is evidence that we have new life from God in our hearts and that it won't be taken from us.
私たちが神様の光に自分の人生を照らしてほしいと願うならば、それが私たちが心の中に神様から新しい命をいただいており、それが取り上げられることはないという証拠です。
That's true. Living in Japan is often very hard for Christians because culturally, people are not very open about their true thoughts or feelings.
クリスチャンにとって文化的に本当の考えや気持ちを明らかにすることが少ない日本で暮らすことはしばしば難しさを伴います。
It's not common to share what you're really thinking or feeling and The harmony of the group is the thing to be most valued.
本当に思っていることを考えていることを、まあ、明らかにする表に出すということよりも、まあ、グループの輪というものが尊重される価値観の中に生きています。
But we must ask the Lord to help us to break out of our cultural bondages, to be able to truly love others and to give them what they really need.
しかし私たちは人を愛し、人々が本当に必要としているものを与えるために、私たちを自分自身の文化的な鎖から解き放ってくださるように主に祈るべきです。
Now, that does not mean that we need to walk around offending everybody we see.
ただそれは会う人すべてに攻撃的に接しなければならないということでは、まあ、ありません。
But what it does mean is that we're passionate to pray for people. We're looking for opportunities to befriend other people and truly love them with compassion, just as Jesus does to us.
イエス様が私たちにしてくださったように熱心に祈り、友となる機会を探し、思いやりを持って人を愛するべきだということです。
Now, the book of Daniel in the Bible is a great book for how to live in a non-Christian culture like we live in here.
さて、ダニエル書は私たちのように非クリスチャン文化の中で生きる人にとって素晴らしい教科書です。
The stories of how Daniel and his friends lived in that culture, I think, can greatly help us as we try to live out our Christian lives in Japan.
日本でクリスチャンとして生きる中、ダニエルたちが彼らを取り巻く異文化の中でどのように生きたかは大きな助けとなるでしょう。ですから皆さんにはぜひ今週ダニエル書を読んで、デボーションの時間に用いてほしいと思います。
1 Peter 2:9 says, You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light.
第1ペテロ2章9節にこう書かれています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
In other words, the reason that we don't immediately go up to heaven after we are saved is so that we can proclaim and shine the excellencies of God's marvelous light to others.
つまり私たちクリスチャンが救われた後直ちに天に上げられず地上に留まっている理由は私たちが神の光の素晴らしさを他者に対して伝え、また自らのうちに輝かせるためなのです。
Later in verse 12, it says, Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation.
同じく第1ペテロの12節にこうあります。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。
So, this is basic to our experience as Christians.
この教えは、クリスチャンとして生きる私たちの人生の基本です。
In Philippians 2:15 and 16, also there's a very important statement here, that you may prove yourself, or show yourself to be blameless and innocent children of God.
また、ピリピ2章15から16節にも重要な教えが書かれています。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となるためです。
And how do you show that you're a child of God? It says you appear as lights in the world, holding forth or holding strongly to the word of God.
どのようにして自分が神の子供であると証明できるかというと、それはパウロによれば命のことをしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くことです。
So Jesus said in John 6:63, The words that I have spoken to you are spirit and life.
ヨハネ6章63節でイエス様はこうおっしゃっています。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
True disciples have been made alive with the Holy Spirit's power, such that they love Him and they long to share that light with others.
本当の弟子は御言葉を通して御霊によって生かされており、主を愛しその光を他の人と分かち合おうと思います。
Now some of you may be thinking, well, Mark, I don't think I have the gift of evangelism.
さて皆さんの中に、いやでもマークさん、私伝道の賜物を持っていないんですよと考えている方がいらっしゃるかもしれません。
But if we just look at the scriptures, the gift of evangelism really has nothing to do with God's calling to all Christians to boldly share their faith with others.
しかし聖書を読んでみれば、神様のすべてのクリスチャンに対する信仰を大胆に分かち合いなさいという召しは伝道の賜物と何の関係もないことがわかります。
Ephesians 4:11-12 says that Christ gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers.To equip the saints for the work of ministry, for building up of the body of Christ.
エペソ4章11節から12節において、イエス様は、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立ちになった、と書かれています。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。
So if you look closely here, the gift of evangelism is fundamentally a gift to equip the saints for the work of evangelism.So that the whole church body can be built up to evangelize better.
この箇所を注意深く読んでみると、伝道の賜物というものは、そもそもはキリストの体全体がよりよく伝道の働きをなすために、聖徒を整えるために、体が立て上げられるために与えられるものだということがわかります。
Scripturally, evangelism is for everybody, not just those who are called evangelists.
つまり聖書によれば、伝道の働きというものは、伝道者と呼ばれる人だけではなくて、皆の召しなのです。
Now, of course, evangelists.May be more gifted to share their faith.
もちろん伝道者と呼ばれる人々は信仰を分かち合うことについてより多くの才能を与えられていることでしょう。しかし多くの人が伝道の賜物がないからとか宣教師じゃないからといって大胆に祈り愛を分かち合う責任を避けています。
But Jesus says here in verse 17,For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light.
しかし17節でイエス様はこうおっしゃっています。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。
私
たちの本当の動機は神様に知られており、いつの日か皆に明らかにされます。
If we're not good at evangelism, we need to pray and receive training from others so that we can become good at holding out the word of life in our lives for others to see.
伝道の働きが苦手だというのであれば、命の言葉を人生の中で他の人からも見えるように、掲げられるように、それについて祈り、他の人から訓練を受けるべきでしょう。
Now, winning people to Christ, they become Christians. That's a different story.
さて、それと人をキリストの救いへと導くということはまた違った話です。
We should not become too inflated or deflated by how many or how few people that come to Christ through our ministry. It's not our job to save anyone.
私たちの働きによってどのくらいの人が救われるかによって気をもんではいきません。人を救うということは私たちの仕事ではありません。
Only let us be faithful to our role and let God be the Savior as He works to save others.
ただ自分自身の役割に誠実でありましょう。そして神様が救い主として働かれるままに任せましょう。
One of the greatest evangelists ever known, the Apostle Paul said it this way.
最も偉大な伝道者の一人である使徒パウロはこう書いています。
The saying is trustworthy and deserves full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I receive mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
Now Paul realized that God chose him to win so many to Christ so that God alone would receive all the glory whenPeople came to Christ through such a man as him.
パウロは神様が自分を用いられたのは、自分のような人間を通して多くの人々が救われることによって、神様はただお一人が栄光を受けるためであったと気づいていました。
And God will often hide the fruit of our work so that we don't become prideful over other people.
また神様は私たちがおごり高ぶらないように、しばしば私たちの働きの成果を私たちから隠します。
So we're not to concern ourselves with how many or how few come to know Christ through us.We're simply to love and share good news and leave the results to God.
ですから私たちは私たちを通してどれくらいの数の人がキリストを知ったかを気にするべきではありません。ただ愛し、良き知らせを分かち合い、結果は神様に任せればよいのです。
And since God can change hearts through our lives, let us pray and love boldly and then lovingly speak by His power.
そして神様は真実、私たちの人生を通して人々の心を変えることができる方ですから、祈り、大胆に愛して、そして愛を持って道からによって語りましょう。
And when some people reject us as we share the gospel, they're not rejecting us, they're rejecting Christ.
そして人々が私たちが福音を述べ伝えるときに、その故に拒むとき、彼らは私たちではなくてキリストを拒んでいるのです。
Even if we keep loving people, they may returnOur love with hate.
もし私たちが本当に人々を愛したとしても、人々が憎しみを返してくることがあるでしょう。そのような時にあって、私たちはイエス様、預言者たち、人たちが皆のために受けた苦しみを受けることを喜びましょう。
But I want to end today by sharing a story to encourage you and me to remain faithful to our great calling.To live out God's word and be shining lights of God in this dark world.
最後に御言葉によって生き、この暗闇の中で神の光を照らすという大いなる召しに誠実であるために励ましとなるようなあるお話をしたいと思います。
Even when we see such little fruit, God is silently working it in and all through it, or all through it all for His glory.
自分の働きの実りというものが見えない時にも、神様はご自身の栄光のために静かに働いておられます。
1921, David and Svea Flood, from Sweden, left with their two-year-old son to become missionaries in Zaire, Africa, which was then called the Belgian Congo.
1921年、デイビッドとスビア・フラットさんという夫婦が2歳の息子さんと共に宣教師となるためにスウェーデンから 当時はベルギー領コンゴと呼ばれていた現在のザイールへと旅立ちました。
Upon arriving in Africa, they met another young missionary couple, the Ericsons, whom they felt led to team up with to take the gospel into a yet unreached part of the country.
アフリカに到着した2人は、同じく若い宣教師の夫婦、エリクソン家の2人に出会って、伝道が未開である地に分け入るために協力し合うことになりました。
When they found the village of Ndalera, although they tried to tell the people who they were,They were immediately rejected by the chief.
彼らが ネドレラという集落を見つけたとき、彼らがどれだけ自分たちが何者かを説明しても、酋長から拒絶されました。
The chief claimed that receiving new gods would upset their local gods.
新しい神を受け入れることは、土着の神の怒りを招くからというのが理由でした。
The two couples opted to go a kilometer up the slope.And build their own mud huts. I don't know if this is what they look like, but.
二組の夫婦は集落から一キロほどの地点に自分たちで作った泥の掘ったて小屋を作ることにしました。
Although they prayed and prayed for spiritual breakthrough, it never came.
彼らがどれだけ霊的なブレイクスルー、霊的な変化、前進を祈っても何も変わりませんでした。
Their only contact was with the young boy who was allowed to sell them chicken and eggs.
彼らが持っていた集落とのつながりは彼らに鶏肉と卵を売ることを許可されていた少年だけでした。
But Sophia Flood decided that if she could not reach that whole village, she would at least do her best to reach this one boy with the good news of Jesus Christ.
しかし、奥さんのスフィア・フラッドさんは、集落すべてに働きかけることができなくても、この少年だけにでもイエス・キリストの良き知らせを伝えるために努力しようと決心しました。
After sharing God's love and his word each day for this, with this little boy for months,Months and months, he finally did become a Christian, although there were absolutely no other encouragements.
何ヶ月にもわたって、神様の愛と御言葉を毎日分かち合った結果、他の助けは何もなかったにもかかわらず、この少年はクリスチャンになりました。
Actually, both families were repeatedly suffering from malaria, and eventually the Ericsons decided that they must go back to the mission if they wanted to survive.
実はこの2組は何度もマラリアに苦しめられ、エリクソン系の2人は生き残るためにはもう遠くにある宣教基地に戻らなければならないと決めました。
Then Sophia Flood found herself pregnant in the middle of this wilderness.
そしてスフィア・フラッドさんはこの荒れ地の中で自分が妊娠していることに気づきました。
When it came time for the delivery, the chief did allow a midwife to care for her, and a little girl was born, given the name Aina.
出産の時、酋長は助産婦がスヴィアを助けることを許可しました。女の子が生まれて、アイーナと名付けられました。
But 17 days after Aina was born, Sophia, still suffering from malaria, died there.
しかし、マラリアによって著しく消耗していたスヴィアさんはその17日後亡くなりました。
And as David Flood silently buried his wife by himself, something snapped inside him.
ただ一人で奥さんを埋葬していた時、デイビッド・フラントさんの中で何かが弾けました。
He went back to the mission station with his two little ones, and giving his baby to the Ericsons, he snarled, I've lost my wife! I obviously can't take care of this baby! God has ruined my life!
子供たちを連れて宣教基地に戻ったデイビッドさんは赤ん坊をエリクソンに渡して言いました。妻を失ってこの子の世話をすることもできない。神様は私の人生を無茶苦茶にされてしまった。
And with that, he headed for the port.Rejecting not only his calling, but God himself.
そして彼は港へと向かいました。宣教の召しだけではなくて、神様自身を拒絶してしまいました。
Within eight months, both the Ericsons were stricken with a mysterious illness, and they died.
それから8ヶ月のうちにエリクソン家の2人も奇病に襲われ亡くなってしまいました。
And the nine-month-old baby, Aina, was given to an American missionary couple named the Bergs, who adjusted her Swedish name to Aggie.
9ヶ月の赤ん坊のアイナちゃんは、バーグスというアメリカ人の宣教師夫婦に引き取られて、名前をアギーですかね、に変えられました。
The Bergs were not able to legally adopt Aggie in Africa, so they returned to the U.S. in order to adopt her there, and Mr. Berg became a pastor.
アフリカではアギーを法的に養子にすることができなかったので、彼らがアメリカに戻ってアギーを養子にし、ミスターバーグ、まあ夫、旦那さんの方は牧師となりました。
As a young woman, Aggie...Married a young preacher named Dewey Hurst.
成長したアギーは若い牧師デューイ・ハーストさんと結婚しました。
Years passed and the Hurst had two children and they enjoyed a fruitful ministry.
時は流れてハースト家は二人の子供に恵まれ実りのある伝道生活を送りました。
Aggie's husband became president of a Christian college in the Seattle area and she was intrigued to find so much Scandinavian heritage there.
マギーの旦那さんはシアトルにあるクリスチャン系大学の学長となり、彼女はその大学の校内に多くのスカンジナビア系の伝統が残っていることに興味を覚えました。
One day in 1963, a Swedish religious magazine suddenly appeared in her mailbox.
1963年のある日、彼女の郵便受けにあるスウェーデンの宗教雑誌が投函されました。
She had no idea who had sent it, and of course, she couldn't read the words.
誰から送られたものなのか、また当然アメリカで育ちましたから何が書かれているのかもわかりません。しかしページをめくる中、ある写真が彼女を凍りつかせました。
アフ
リカの中心、白い十字架があしらわれた墓石に彼女のお母さん、スヴィア・フラッドさんの名前があったのです。
Maggie jumped in her car. She drove straight to a faculty member whom she knew could translate this.
Aggie さんは車に飛び乗って記事を翻訳できる大学の先生のもとへと走りました。
And the instructor summarized the article.
その先生は記事をこのようにまとめて伝えました。
It told about missionaries who went to Nundalera long ago. The birth of a white baby, the death of a young mother.One little African boy who had been led to Christ.
この記事は昔ネドレラに行った宣教師について書かれている。白人の子が生まれて若い母親が亡くなり、キリストへと導かれた一人のアフリカ人の少年について書かれている。
And how after the whites had all left, the boy grew up and persuaded the chief to let him build a school.
そして宣教師たちがすべて去った後、成長した少年は学校を建てることを酋長に説得した。
The article said that.Gradually he won all of his students to Christ. The children led their parents to Christ, and the chief had become a Christian.
記事には学校で彼がすべての生徒をキリストに導いたと書かれていました。その子供たちが自分たちの親をキリストへと導き、酋長でさえもクリスチャンになったと。
And today there were 600 Christian believers in that one village, all because of the sacrifice of David and Sophia Flood.
そして今日その集落には600人のクリスチャンが暮らしていると書かれていました。すべてデイビッドとスビア・フラッドさんの献身によるものです。
Well, Aggie decided right then and there to go and try to find her father.
その時、アギーさんは自分の本当のお父さんをスウェーデンで見つけようと決めました。
She went to Sweden and...Now David was an old man, and he was remarried, had four more children, and generally had wasted his life with alcohol.
スウェーデンで見つかったデイビッド・フラッドさんは再婚しており、4人の子供を持ち、そして人生の大半をアルコールに費やしていました。
He had recently suffered a stroke, and he was still bitter at God.
最近は発作にも襲われ、神様への恨みもまだ抱えていました。
He had one rule in his family.Never mention God, because God took everything from me.
神について語るな。神は私からすべてを奪ったからだ。というのが一家のルールでした。
Well, Aggie, not deterred by that news, walked into his apartment with liquor bottles strewn everywhere. She approached the 73-year-old man who was lying there.
その話にひるむことなく、アギーさんは酒瓶だらけのアパートに踏み入って、寝転んでいる73歳の男性に近づきました。
Papa, she said tentatively.
お父さんと恐る恐る言いました。
He turned and began to cry. Aina, he said, I never meant to give you away.
彼は振り向いて泣き始めました。Aina, 君を手放すつもりじゃなかったんだと。
It's all right, Papa, she replied. Taking him gently into her arms, she said, God took care of me.
彼女は、いいのよ、お父さんと答えて彼を優しく抱き止めました。神様が私を育ててくれたから。
The man instantly stiffened and the tears stopped.
その瞬間、彼はこわばって、涙は止まりました。
God forgot all of us. Our lives have been like this because of Him.
神なんて私たちはみんな忘れてしまったんだ。私たちの人生がこんなざまなのは神のせいだ。
Turned his face back to the wall.
彼は壁に向き直ってしまいました。
And Aggie stroked his face and continued.
アギーさんはお父さんの顔を引き寄せて話し続けました。
Papa, you didn't go to Africa in vain. Mama didn't die in vain. The little boy that you won to the Lord grew up to win that whole village of Jesus Christ.
お父さんがアフリカに行ったことは無駄じゃなかった。お母さんが死んだことは無駄じゃなかった。あの男の子があの村すべてをイエス・キリストに導いたのよ。
The one seed that you planted just kept growing and growing. Today there are 600 African people serving the Lord because you were faithful to God's call.
お父さんたちが植えた一つの種が育ち続けたの。お父さんたちが神様の召しに誠実だったから、今あの村で600人の人が神様に仕えているのよ。
Papa Jesus loves you.He has never hated you.
お父さん、イエス様はお父さんを愛しているわ。お父さんは嫌ったことなんてなかった。
Well, the old man turned back to meet his daughter's eyes. His body relaxed. He began to talk. By the end of the afternoon, he had come back to God too.
老人は振り返って娘の瞳を見つめました。体のこわばりは抜けて彼は話し始めました。その日が終わるまでに彼は神のもとへと戻ってきました。
Within a few weeks, David Flood went home to be in heaven.
それから数週間後、デイビッド・フラットさんは天国で神様と共になるために召されました。
So, we never know the effect our lives are going to have until we simply entrust them to an almighty God who loves us, that wants to bless us, and help us be a blessing to other people.
ですから私たちを愛し、私たちが他の人にとって恵みとなるように、私たちを祝福してくださる全能の神様に、ただ人生を任せるとき、私たちは自分の人生がどのような結果をもたらすか知ることはできません。
The end of the story is that this little boy who grew up to start the school, become the head of the school, he was also became the head of his church in Zaire, who represented 110,000 believers.
この物語の終わりですけれども、学校を立ち上げた少年は、ザイルで彼の教会のリーダーとなって11万人の信徒を束ねました。
Aggie went to Africa and was able to meet that man. And she was shown her mother's grave, and it had become a famous historical site for the people.
アギーさんはアフリカを訪ね、その少年に会うことができました。そして今や有名な史跡となったお母さんのお墓を訪ねることもできました。
Aggie was greeted by throngs of villagers as she came to see her birthplace.
アギーさんはその誕生の場所で多くの村人から歓迎されました。
And later that day at the church service, the pastor read from John 12:24.
その日の礼拝で、牧師さんがヨハネ12章24節を読み上げました。
I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.
誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ち死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。
You see, God's word is the seed.But that seed often comes wrapped in the shell of our lives.
一粒の麦とは神様の言葉です。しかしそれはしばしば私たちの人生という殻に包まれています。
When we give our lives, like Jesus did, to serve and love others, we can be a part of this great harvest that He will accomplish in all the nations.
私たちが自分の人生をイエス様がそうされたように他者に仕え他者を愛するために捧げるとき私たちはすべての国々で神様が成し遂げられる大いなる収穫の一部となれるのです。
The pastor ended his sermon with this verse in Psalm 126:5 They who sow in tears will reap with shouts of joy.
その牧師さんは詩編126章5節を読んでメッセージを終えられました。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。
Heavenly Father and Lord Jesus, you are worthy to be shared and to be received.
天のお父様、あなたは本当に分かち合われ、受け入れられるにふさわしいお方です。
So Lord, we ask that you would help us to see your worth.
ですから、神様、私たちにあなたの価値が分かるように助けてください。
Help us to see our great need.
私たちが自分がどれだけあなたを必要としているか分かるように助けてください。
And help us to see that you are a great savior.
そしてあなたが私たちの大いなる救い主であるということを分かるように助けてください。
Jesus, your name means God saves.
神様、あなたの名は神は救われるという意味です。
So we ask that you would work in our lives and save us.
ですから神様、どうか私たちの人生の中であなたの働きによって私たちを救ってください。
And so that we can also share your goodness and your light to those around us.
それによって私たちがあなたの光と良さを他の人と分かち合うことができますように。
We thank you for all these things. In Jesus' name we pray. Amen.
これらすべてに感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。